はい、皆さんこんばんは、物販生ウェビナー7月とですね、2017年7月度をスタートしていきたいと思います。今日司会進行を務めさせていただくボードメンバーの花山です。よろしくお願いします。はい、で今日はですね、結構スペシャルな内容で、まあ、通常1部2部ってこう今まではですね、ちょっと分けて配信してたことが多かったんですが、まあ、今回のですね内容はかなり内容が濃く、そしてものすごいですね大事な部分ということでですね、ボードメンバーの AJ をお招きして、まあ、ライティング商品ページのライティングのコツというところについてですね、たっぷり2時間枠を設けてですねお願いすることになっております。 AJ よろしくお願いします。今日は
よろしくお願いします、
ね。まあ、今日はアナウンスの段階でもかなり、ね、いやらしい感じの数字も出てたんですけど、累計売上7億円オーバーのライティング術なんていうね、
まあもう見てくれてる人には言いますけど、はい、まあキャッチというやつですよね。
なるほどなるほど。
ちなみに売上でこういう引っ張り方するのあんま良くなくて、
うん、
売上って浮き沈みがあるじゃないですか、
はいはいはい、
で結構モロハマ続きなんで本当にやりたくなかったんですけど、うん、
まあ、
一つの例ということで。
なるほどね、はい。まあ、ただやっぱりこういうふうに数字を具体的に出すことで皆さんがこう興味を示して、まあ、見てくれるというようなまあ効果ももちろん、う
ん、ちょっと狙ったんですけど、なん
んです、ね、
花山さんからの案内が出た時に、うんうん、なんかお金とかの金塊みたいなのを
イメージして
る人が何人かいてくれたら、
まあ、それは成功だった
んですね。この試みは成功だったん
ですね。なるほどなるほど、はい。まあ、というような感じでですね、まあ、結構その人の心理だったりとか、まあ、そういったものにこう訴えかける、まあ、その言葉というものを、まあ、実際その自分の商品にこう落とし込んでそれをどうアプローチするかといったところを今日はまあ、一部でセミナー形式みたいな形でたっぷりお伝えして、はい、で、まあ、それだけで終わるわけではなくて、2部ではなんと実演という形でですね、もうこの場で AJ がですねライティングのこう実践をこうしてくれるっていうことなので、ちょっとこれはね僕個人的にもすごい楽しみなので、もう一部二部とですね見逃さないでですね、まあ、2時間お付き合いいただければと思います。それでは早速
よろしくお願いします。
はい、パスを出したと思いますのでよろしくお願いします。
じゃあちょっと画面をいただきつつ、
はい、
これはユーストリームだと見れるんですけど Facebook だとちょっと残念ながら見れなくて、
ね、
申し訳ございません、
はい、
という感じですが、今回は商品ページのライティングということで、まあ、楽天市場とかで作ると、まあ、LP あるけど、はい、中ではライティングっていう、まあ、ざっくりしたボリュームのある文章というよりは、うん、そこにコピーと、まあ、画像グラフィックの組み合わせで作るものなので、どちらかというとその Amazon の商品説明文とかあと仕様の部分を書くときに、まあ、より近い内容 でかつセールスレターとかコピーライティング、まあ、がっつりした長いものを書くというよりは、まあ、それとコピーの間にあるみたいな、まあ、そういう感じのものです、うん、なので、まあ、本当商品ページを書くときに、うん、いかに、まあ、短くしないといけない中で、
うん、
必要な情報を組んでいくかという内容をお話しするみたいな、まあ、そんな感じ
です、ね。はい、なるほど。
で本エピソードの学びところと書いてあるんですけど、これ何人かの人はもうすでに見ているなんかあるものとちょっと似たエピソードという表現をしているんですけれども、はい、今回このウェビナーを見ていただいて、まあ、学んでいただきたいところはこのポイントになってます。まあ、書き物をする時の、まあ、ライティングの前提知識で、あとはコピー書く時のコツで、いくつかこう項目を挙げているんですけれども、まあキャッチとか無能作能とか、まあ、そういうことで、あとベネフィットスペック、まあ、リズム、まあ、シンプルとか、まあ、この辺をちょっとカバーしつつ、
はい、
後半の方では実演もしているんでですね、うん、でこれがもうグダグダだったらめちゃくちゃ面白いんですけど本当にちょっとね仕込みを一応したのは、もしリクエストがなければこれとこれとこれやろうかなっていうどれかっていう3つは選んでるんですけど、うん、
なるほど。
それ以外なくて、でさっき1件来たみたいですけどね。
一応ちょっとアナウンスをもう一度しておくと、
うん、
ソーシャルじゃない、ユーストリームの方で、まあ、チャットという項目は出ているのかな、出て いる人と出ていない人がもしかしたらいるかもしれない、まあ、でもあのそちらの方のですねチャットっていったところにこうコメントを入れたりとかもできるので、まあ、そちらで入れていただくか、まあ、あの出てない方はですね Facebook グループの方にですねあのコメントっていうのを打ち込めるようになってますので、まあ、そちらでですね、まあ、このページをちょっと AJ 書き換えてくれない実演でっていうのがですね、ありましたらあのそちらのですね、まあ、リンクであったりとかを送っていただければと思います。
もうやれるもんならやってるみたいなのが来ても困るんですけど、
ね、まあまあそれもこう生ならではのね、
はいはい、一部終わりの休憩時間までに入れてくれれば、まあ、チェックしてどれか選べるかもしれない。
なるほど、分かりました。はい、どうしたら募集中なんですでは、あのセミナーの方ね、
はい、
お願いします。
で、基本的にこれを見ていただいてあのゴールなんですけれども、この辺をちょっと得ていただきたいと。まずあの読み手っていうものはどんなものなのかっていうのをちょっと意識していただきたいなということと、あとは当然これがあのよ今日聞いた内容を生かしてもうシンプルかつポイントをついた商品ページの文章を書くための、まあ、前提知識をやるのと、まあ、あと書き物を実際作った時に遂行といって、まあ、チェックする時にどんな視点でチェックしていけばいいかって、まあ、この辺を覚えてもらうと、うん、で本当は書けるようになると言いたいところなんですけど、うん、これ2時間話聞いただけで書けるようになるわけはないんですよね、うん、なのでこれ今日話すことを意識しながらちょっとずつやっていってもらうってことで、やっぱ最後は数が必要になってくると思います、うん、のであの、まあ、そのための前提になると、まあ、知識を持っていただきたいと。でちなみに言うと僕はあのすごい書き物をめちゃめちゃ勉強したというあれバックグラウンドが特になくて、ただあの人前で物をなんか発表するとか、あとなんだろう、会社のトップに出すようなレポート、まあ、報告系の文章をめちゃめちゃたくさん作ってきてるっていう、どっちかっていうと書き物というよりはそのプレゼンテーションみたいなバックグラウンドが強い人なんですね、うん、人前で喋るとかそのコンテンツを作って実際やるとかで、今回この商品ページのライティングってどっちかっていうとそのまあプレゼン的な内容になっているので、そっちの方が近いかなっていう感じがしますね、はい、で早速ちょっと入っていこうかと思います。
はい、
でまずこれ大前提として覚えておいていただきたいんですけれども、商品ページなんかめちゃめちゃ気合い入れて書こうと思ったらいっぱい書きたくなるじゃないですか、うん、ただ最初もう前提として覚えておいてほしいのが、あの読む人によって、まあ、大きく2つのタイプはありますと。で、全部読みたくない人でほとんどがこっち、
私読まないです
読まないですで、なんか読みに行くのって大変だし、なんかよほどねそのもう買う気になってる最後の確認納得したいっていう、うん、そういう時に読みに行くけど、そうじゃない人がなんとなく回遊してる時に目を皿にして読みに行くかって言ったら多分しないんですよね、うん、なので基本はこっちの人が多い、はい、でただ全部読みたい人も中にはいる、はい、でこれ不意を文章で
誰の
話そういう人も中にはいる。
ページはどっちタイプ？
僕は読まないですね。
あ、読まない人、
ね、読まないですよ。
意外。
あ、でも
意外
なんだろう、あ、いいなと思ったら読みに行
く。ああ、なるほど。
なんだろう、例えば最近も僕なんかちょっとネット上で買い物しようかなと思って検索したんですけど、まあ、似たようなのがダーって出るじゃないですか、アマゾンで検索したら、はい、でバーバーバーってタブをまずバンバンバンバンって1ページ目に出たやつの5枚ぐらい開いてザー見るんですけど、あーってなんか読めないんですよ、そもそも。
なるほど。
なんかそういう特にそう、あのそういう感じで今回遊するじゃないですか。でモバイルのアプリ使ってる人はなんかお気に入りに1回入れたりして、で後で そっちを見ていくと、なんかでパソコンだったらタブをバンバン開いたりとか、まあそれはちょっとリテラシー高めの人かもしれないけど、うんうん、要はそんな似たような情報が溢れてる中で全部読みに行くっていうのはなんか基本期待しない方がよくて、でじゃあどうすればいいかっていうと、読ませたいのでここなんですけど、掴んでから納得させるっていう順番で情報を配置する必要があるということです。なのでもう基本前提全文読まれないと思って書く。だからちょっとでも読んでもらうためにキャッチしないといけないんですよ最初に、
うん、
ちょっとちょっと、
なるほど、
あんたえってなったらこれその順番、
なるほどね、
でいきなり
シンプル、ね、
これって言うと、
うん、
なんだお前ってなっちゃうんですよ、うんうん、でもちょっとちょっとって言われたら何ってちょっとは準備できる、
なりますね。
で特にそれがじゃあどうやってキャッチされればいいかっていうのも当然あって、うん、ここなんですけど型って書いてあるんですけど、
ほう、
もうキャッチで、これもうアマゾンの商品ページのタイトルとかあと仕様にも使う型なんですけど、うん、この目立つなんか 括弧とかそういうマーキングを施し、
うん、
でここにキャッチを書いて、でその後続けていく、
うん、
でこれもタイトルも本当最近こういう書き方してる人多いように、うん、これが一番まずなんか目につけば何でもいいんですけどね、この括弧は。でただAmazonの商品タイトルは機種依存文字っていうのが使えなくて、
はい、
なんで普通の全角の文字しか使えないんですけど、
うん、いわゆるこれは何て言うんでしたっけ、この括弧は何とか括弧、
何ハギさん何括弧だっけ、
墨
付き括弧、これ結構前のどこかのセミナーでもなんか墨付き括弧は効果的みたいな話ありましたね。
楽天とかのハギさんのセミナーウェビナーでも前確か出て
ましたね、はいはいはいはい、
これも本当によく使う。
あ、
一番目について中の文字がパッと入ってくるんですよ。
なるほど。
ちなみにアメリカの人たちは、うん、なんかこの墨付き括弧ってデフォルトで半角でないんですよね。で半角版の墨付き括弧っていうのがエンターキーの隣ぐらいにあるのを使ったりとか、うん、あとは全部大文字にして書いたりするんですよね、
うんうん、なるほど。
で後で話すんですけど、まあ、仕様に関してはもうちょい目立つテクニックもちょっとあるにはあるんですけれども、まあ、型がまずこんな感じで、
はい、
目がなんとなく目が泳いでここに目が行くって、ただまずこのスライドをちょっと見てもらった時に、
うん、
どこに目が行くかって言ったら多分この黒いポチとか、
そうですね、黒いポチとその墨付き格好、
やっぱ目が行くの で、うん、でここにポンと目に入ってくる情報で何を配置するかっていうと、うん、まあ、ベネフィットって書いたんですけど、うん、ベネフィットって横文字でなんか利益みたいな、
うん、
だからみんな利益が好きじゃないですか、
利益ですね。
お金とか、
そうですね、
いろいろ自分にいいこと、
うん、
なんで自分にとって何か得するようなことをポーンと入れてあげるとやっぱ掴めるんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、例えばもう単純にお金だったりとか、うん、なんか何かこのページとか見に来る人にとって響くベネフィットを配置して、で例えばお金でキャッチして、でその後この内容って書いたのはここに、じゃあ例えば障害なんか商品ページから7億円売り上げたライティングなんとか、そのベネフィットと、でそれは何なのっていうのもちょっと置いたりとかしつつ、うん、でその後文章的に続けるときにこのベネフィットのなんでこういうことがあるの、その大ボラ吹いてんじゃなくて根拠、
うん、
情報を、まあ、括弧スペックって書いてあるんですけど、うん、まあ、そのなんでこういうことがあるんだよっていうのかって納得させるための情報を書く感じです、
うんうん、
でこの、比率なんですけど、もうどこタイトルでも仕様でも全部共通で、あと説明文とかも、まあ、3-7ぐらいを目指してちょっと頑張りましょうという感じを書きます。であとでこの辺ちょっと実践をしていく中でやってみたいんですけれども、これが全部スペックの情報だけ並べると、例えばこの根拠を明らかにするところの中でも、うん、なんかベネフィットスペックがなんかちょっといい感じに入ってるようなのを意識して書くって感じですね、
うん、
なんでちょっとこれはちょっと覚えておく、まあ、前提です、
はい、
で、次はじゃあちょっと書き物を具体的にいきたいんですけれども、書く前にちょっとおさらいというか設計というお話を最初にしておこうかなと、
うん、
で、まあ当たり前なんですけど、その何を書こうかっていう時に、まあ、その設計図が大体頭になきゃいけなくて、その設計をまず最初にしましょうと。で商品の書き物しようと思ったら、生地自分が商品のこと知ってるともういきなり格論から書き始めたくなるんですよね、
うん、
全体こういう流れで書いていこうとかってことをせずに、例えばこのエビアンだったら、うん、なんかフランスの 100% なんとか天然水とか書き始めちゃったり したくなるんですけど、最初に必ずこの例えば5つの箇条書きと、まあタイトルがあって5つの箇条書きだったら、ここでこれを情報を入れてから、こういう情報を入れた後にこれを入れるとか、その全体の流れを最初に絶対構成を作ると。でこれはクリエイティブ作る時も全部同じなんですけれども、木を見て森を見ずにならないように、
例えばこれなんかその本とかで言うと目次を作るみたいな、そんなイメージですか、最初に。
最初に、
なるほどね、
すごい慣れてる人でもなければいきなりザーッと書けないじゃないですか、
うん、
こういう流れを目次レベルをヘッドラインを書いていって、うん、その中でこういうふうにつなげていこうかな。
なるほど。
でじゃあ全体の構成っていうのを作ろうといった時に何が必要なんですかっていうところなんですけど、まあ、もちろん素材っていう話です。でここもう下に書いちゃったんですけど、詳しくは 北海道のセミナーで島野さんが結構詳しくここについては喋ってるんで、はい、まあ、そこにもうちょっと来週今週中に、
そうですね、今週中に、うん、北海道のリアルセミナーの録画版は、皆様の、まあ、メール、まあ、Facebook などに公開しますので、うん、お待ちいただければと思います。
これはちょっとぜひ見ておいてほしくて、まあそういう、まあ、見てお後で見てもらうとして、まあ、ここで簡単に一応さらっておくと、まあ、素材、ページを構成するための素材というと何かっていうと、それに対する元の情報なんですけど、あの、まあ、プラスアルファとしてちょっとリマインディング的にこの商品から得られるもの、まあ、体験、まあ、いわばベネフィットなんですけど、まあ、そういうものプラス特徴というのが、まあ、商品自体のスペックということになります、はい、で、そういう情報を、まあ、持っている上でそれを、まあ、書き物という形にしていくわけなんですけど、まあ、最初は商品タイトルなんですね、うん、で、このまあ設計のお話についてちょっ と、余談をちょっと入れるんですけれども、ですね、これちょっと構成とかそのプレゼンテーションとか、まあ、商品ページもいわば形を変えたプレゼンテーション、うん、で、それの時のちょっとしたコツをお伝えしていこうかなと思います。で、これですね、基礎知識をちょっと持ってきました。
スライドショー、あ、いや燃えてますね
こんなに燃えていていいのかというぐらいの、あれ、
マコ
これあのちょっと僕が昔、うん、あの新人研修みたいなことやってた時期があって、はい、そのなんだろう、そのアナリストみたいな仕事やってた時に新人さんに教える内容なんですね。で、なんか物を伝える時の、まあ、基礎原則、まあ、テクニックみたいな、
はい、
で、ちょっと3つほどネタを持ってきたんでちょっと挟ませていただきたいなと思います。で、まずテクニックその1、思考の枠を操作しましょうというのがありまして、で、これちょっとクイズから最初入るんですけど、
お、クイズクイズ
タイム、ちょっとですね、これ今までこのウェビナーの画面を見てくれた人にちょっと問題なんですけど、この今このフレームの中、あの画面のフレーム、あ、で、1カメの方がいいか、2カメ、あ、1カメの方がいいかな、
1カメ、あ、1カメ、あ、この中、
この絵だと思うんですけど、でもちょっと今2カメでちょっと戻してもらって、で、この、 あのフレームの中になんか赤い物体が果たして何個あったでしょうかと。
あ、1カメの時にですか。
そうそうそう、
あ、1カメの時に
今ちょっと隠した、
もう隠した感じですね、
ですけど、
あ、赤い物体何個あったか、さて、
これあの多分ほとんどの人が答えられないんですよ。で、あの、で、答えは何だか探しがちなんですけどあの、まあ、ちょっと今回に関しては言うと、あの、このエビアンだったんですね。
ここですね、ここに赤いものがありまし
たね。あの、これ最初にあの僕がこのお題をこのウェビナーの前にこれを出すから、うん、この赤いものを探しておいてくださいと言っておけば絶対わかるんですよ。
ずっと探します
ね。あの、あ、うん、ここにあったって言って、うん、あ、アイビアンだけだなってなるじゃないですか、うん、でもあの同じ情報をあの画面からバーって見てるはずなのに、うん、この頭の中にこのフレーム、そのこれを見に行こうっていうのが設定されてるかどうかで、うん、その自分が情報を処理するかどうかっていうのが変わってくるじゃないですか、うん、で、あの、よくもう皆さん知ってると思うんですけど、人間の脳というのはあの来てる情報を全部処理しないって言われていて、うん、その自分にとって関わる全ての情報じゃなくて、あの、自分が大事だと思っていて注意しているものしか処理しなくなってるんですね、うん、で、例えばそこに書いてあるんですけど、左足の薬指の感覚と、うん、言われるまで左足に薬指があることも多分覚えてないじゃないですか。
そうですね
で、あの、それぐらいあの普段あの情報というかもう既にここにあるものでも、うん、あの気づかないで処理しないでザーって流れちゃうんですね、うん、で、なんであのこの物を伝えるときに何をすればいいかっていうと、これも基本原則なんですけど、これからここにボールを投げるから構えとけっていうちょっと言っておかないといけなくて、うんうん、で、あの、逆にそれさえやっておけばこれからここのフレームにボールを投げ込むとか、あとこういう情報をしゃべるとか、うん、あと例えば商品ページを書く時のコツで自分がこれを使えば、うん、その直接自分の商品ページのコンバージョンレートが上がるとかお金になるよっていう、そのためのテクニックだよっていう、そのフレームをこっちで作っちゃうんですね、
はい、
で、逆に言うとこれ以外の情報が そうなった時点でもう処理しなくなる。
うーん、
で、あの、この予告するっていうのはすごく大事で、最初にもうこれから何について言うよっていうのを言っちゃう、うん、で、ここでちょっと商品ページのなんかよくできてる売れてるページとかで見たことあると思うんですけど、うん、なんか LP 見た時にもうドーンとなんかもう 例えば楽天一位のこういう商品ってなんかヘッドコピーでブワーッと、はい、でもワンスクロールするかしないかぐらいでこの商品のポイントが全部まとまってるみたいなのあるじゃないですか、うん、でそれを見た瞬間にあこれは1位のこういうすげえ商品なんだっていう枠になるんですよ、うん、でその後見る情報がこの一旦この枠ができてる状態で見るともう全部そういう商品この最初に来た枠の中の裏付けっていう情報として入ってくる、
うん、
なのでこういう情報を言ってこういうふうにこれはこういうページの情報なんだよっていうのをさりげなく言ってしま
う、うんうんうん、
でそれをやることによってこういうものなんだっていう情報を取ってくれるんですね。なんでお前ここにボール投げるから構えとけという、
はい、
これを最初にやるんです。だから、うん、Amazon の商品クリエイティブの2枚目の画像だったり、うん、あと仕様の1個目だったりそこに最初に目を通るところにそれをやるんで、もっと言うとタイトルもそうなんですよ、
うん、
で商品ページを書く場合の応用としては、うん、もうこれはこういう商品なんだっていうのをさりげなく差し込んじゃう、
うん、
例えば楽天1位とかっていうのも同じです、
うん、
これ1位の商品なんだってなったその枠でものを見に行く、
うん、
あと新登場で新着ランキング1位って言った商品でこういう新しい商品だとか、ね、あと
今までにない
んだ、そうそうそう、うん、で今一番売れてる商品の新モデルだとか、うん、なんかそうなるとあそうなんだっていう新モデルを見に行く人のフレームになる、
うんうん、
っていうのがあって、で設計の時にその最初にこれをちょっと知っておかないかで、うんうん、その全然変わってくるんです、うん、でこのものの見方を知っておいた上で今いろんな商品ページ競合のとか見に行って分析する時のものの見方が一個増えてるんで、
うん、
あなるほどこれこうやって使ってんだなっていうのが分かるようになった、うんうん、
なるほど。
でもまずこれ一つ、これ最初にお伝えしたのは一番重要だからで、でこれ次ベネフィットに対する質問をちょっとしてみたいと思います。
お、また質問が。
これちょっとねクイズ形式
が
入ってくるんですけど、誰もが一番興味のあることで、人間なら誰でも必ず国籍も性別も人種も年齢も関係なく必ず興味のあること何だと思いますかという質問があります、
うん、
これ花山さんだったら女性とかって言うんですか。
今異性ってこう言おうと思って女性とは言うんですか。今異性、まあまあまあ、
そうですね、確かに異性大事なん
ですけど、異性はね興味ありますよね、はい、人類ですから。
すごい近いというか、まあ、僕の言おうとしたことすごい似てます、はい、答えは自分自身
な
んです。
なるほど。
でこれどんなにいい商品を持っていて、うん、その商品のスペックがどんなにすごくても、例えばこのエビアンの水がどんなすごい成分が入っていようか、
はい、
それが自分と関係なければ全然響かないじゃないですか。
うん、確かに。
で基本的にみんな頭の中でですね、なんかの情報を聞くときに、なんか自分の知ってることとか経験とか自分の例に置き換えながら自分にとってそれがどうなのかっていうところなんですね。で例えば今回商品ページを書くときの悩みって僕が言ったとしたら、なんか皆さん多分自分それぞれのなんかこういうところがどうすればいいか分かんない、うん、それぞれの悩みを思い込んでるじゃないですか。
そうですね、
自分の例に置き換えて、
うん、
なのでどんなに大事なすごい性格とかのいい情報を言ってるつもりでも、それが相手の話になっていないと基本的に効果がない、刺さらないことが起こるんです、
はい、
なのでってことは自分の話としてその話を聞いてもらう、要はこれからここに書いてあることはあなたにとって大事なんだよっていうことを、
うん、
伝え手としては意識しながら伝えていかなきゃいけない、
うんうん、
でじゃあページ書くときにどういう話をここでするかっていうと、うんうん、まあ、このすごい基本なんですけど、うん、基本だからこそあえて声を大にして、
はい、
もう相手の文脈で語るとか、
うん、
相手のボキャブラリーを使うとか、
うん、
であとこれから伝えることが相手とどう関係あるのかっていうのを伝えていく、
うん、
でこの辺がちょっと書き物のちょっとした文章に使う単語一つを選ぶときにこういうのがめちゃくちゃ関係してくるんです、
うん、
で最後あもうちょっとある、もうちょっといきます。またちょっとクイズ形式、
うんうんうん、
相手を動かしたいときどうするか、まあ、例例えば誰かを食事に誘うとか、
うん、
あと車を売る、
ほう、
身の代金を取る、
これは結構難しいですね。
抽象的なあれなんですけど、 答えは弱みを握る。
あ、そう。あのまさかと思いますよ。弱みを握る。
で、これ弱みを握るっていうのはちょっと わざと面白おかしくしたんですけど、まあ、レバレッジを握るみたいな言い方をするんですけど、これもさっきのベネフィットのお話で、うん、あのそれぞれみんなの中で、あの、まあ、いいものと悪いものっていうのがなんかあるわけですよね。その苦痛と快楽みたいな。で、あの、じゃあそのそれぞれの人、まあ、今回で言うと商品ページ、自分のページを見に来る人が、まあ、どういうものがいいものだと思っているか、うん、このハートマークに結びついているかっていうものが分かって、でそれの人たちの言葉を使ってあげる、うん、まあ、弱みを握っている状態、うんうん、まあ、要は何がささやかを知ってるっていうことなんですけど、
なるほど。
で、あのこれも本当、まあ、本当に基本だからこそ声を大にしてるんですけど、相手の中でそういういいものが重要なものであって、自分にとって重要なことが相手に重要なことじゃない、
うんうん、
なんで本当再三言うんですけど、このエビアンがいかにすごいんですよってブワー言われたところで、それ相手というか俺と関係ねえしって思われたらあんまあれじゃないですかっていうね。
そうですね。
でこの商品ページを書こうって時に本当落ちてしまいがちな、まあ、僕ももちろん最初そうだったんですけど、うんうん、すげえ説明をしちゃいたくなるんですよ。
なるほど、自分目線で、
そうそうそう、でこれこんなにいいものなんですよって言ってわーって言っちゃうんですけど、うん、あとよくやっちゃうのがなんかスペックをめちゃめちゃ詳しく書いちゃう、
はいはい、
でもそれ分かんねえよみたいな。
なるほど。
でもそうじゃなくて、本当自分にとってこれ俺にどんないいことなんですか、
うんうんうんうん、
ところの話口をしてあげないといけない、
うんうん、
そうなんですよ。で、あのちょっとその発展系としてお話すると、うん、この必要 なんかこれ知ってないと僕が言うこれから言うことが全部生きないっていう、例えばこの天然水っていうのはいいものなんだよっていう話を、あの相手がそもそも知らなければ、うん、これがフランスから来た天然水ですって言ったところで、ああってなるじゃないですか。
まあそうですね。
例えばなんだろうな、そのブラジリアンワックスには何タイプと何タイプがあって、うん、何タイプはお肌に優しいものだ、実はそうなの。でうちはこっちを使ってますっていう、その最初にこれを知っておけば、うん、自分がこれから言うことの価値が高まるみたいな前提の情報、うん、まあ、俗に言う教育コンテンツみたいな、うん、まあ、こういうのを設計の段階で入れるっていうことを検討したりっていうのもします。で、最後本当また再三これもう繰り返しぐらいの感じで喋るんですけど、相手の文脈で語ろうというテクニックなんですけど、またちょっとクイズ
が、おまたクイズが
第3問、今回英語のクイズです。
I will do it tomorrow、I'm going to do it tomorrow。
そう、これ違いは何ですかと、
うん、これは海外留学にね僕行ってましたから、何でしょうね。
分かんない
そう、あれこれは何でしょうね。
これはですね、答えは、うん、詳しいと説明してください。
あ、そういうことなんですね。
あ、で、だから、まあ、言うと、あの、うん、I will do it tomorrow っていうのは
これ未来ですね、明日何するので
、I am going to do
もう決まってる的な感じの、
そうそうそうそう
ですよね。 will がこう、なんとなく決まってないけど、これ I'm going to だとこう、決まってるみたいな。
あ、そう、そういうことですね、
なんかね。
will って、あの、まあ、本当余談ですけど、 will は意思じゃないですか、
はい、
で、これって、あ、今、will が関与してやることにしたよっていう、だから、分かった、やるよって今決めた的な感じです、
うん。
で対して I am going to do it って言ったら、うん、それは最初からやるつもりでしたよ、
うん、
で全然意味が違うみたい
な。なるほど。
でただこれ中学校で高校で英語を勉強したら絶対違うわかんないですよね、
うん、
でも知ってる人でわかる、
うん、なるほど。
でこれもちょっと大事なメカニズムとしてはちょっと知っておいてほしくて、うん、あのまあ小難しいことから言うと、まあ、はい、まあ僕らの脳はいろんなものを区別していて、うん、でその区別をするためにそのこれとこれが違うんだよっていうその物の見方を最初に知ってなきゃいけないんですね。で例えば今の例だと、うん、この will と be going to が意味が違うっていうことを知っていれば、うん、これのニュアンスの違いが分かるじゃないですか、うん、でこれを見た瞬間に全然違う2つのことだって分かる、
はい、
そんな感じであの違いが分かる人かどうかって、うん、で違いが分かる人ほどいろいろ分かってくれるって言ったんですね、
うん、
でここでじゃあ商品ページ書くときにこの原則がどう生きるかっていうと、基本みんな自分が知ってることしか分かんないんですよ。ってことは再三言うんですけど、もう相手が理解できる言葉っていうのを選ばないといけないんですね、
うん、
で、相手が誰なのかっていうことと、もうちょっとまとめ的なんですけど、うん、あと 基本的に必要である時だけ使うんですけど、教育コンテンツっていうのを設計の段階で組み込むとか、で教育コンテンツの例は例えば偽物が出回ってるよっていう知識を頭に埋め込んでしまう、
うん、
とこの商品が
本物
であるっていう説明に見える、であと他の商品はこのことを説明してないから偽物に見える、これよく萩原さんの説明なんかウェビナーとかでよく出てくる、
うんうんうん、
テクニックなんですけど、まあ、こういうのをちょっと設計の段階でいろいろ意識しておくっていうのを、すげえ余談が割と長かったんですけど、
う
ん、
なるほど、
っていうのが設計がありつつの、うんうんうん、でこれからちょっとお話しする
戻ってた、
そうそう、書き物のお話にしてい
きます、はい、ちなみに今の資料はあれですか、録画版とかでも配布あり、わかんないですかね、
あ、ありあり、
あ、ありですね、あ、先ほどの余談の話、
はい、
資料、はい、またじっくり復習していただければと思います、はい、では戻って、
でここからがじゃあその具体的にコピーを書くとき の、うん、ちょっとしたコツをお話ししていきます、
はい、
で、まずちょっと知っておいてほしいことが、キャッチするものとそれを説明して補うものが違うんだよっていう、さっきで言う区別をちょっとつけておきたい、うん、でもうこれを今日皆さん聞いたときから、もうこの2つがもうまるで違う機能というか、その違ったものなんだっていうのが分かるようになると思う、で意識的に使い分けることができる、うん、というかやってくださいって話です。で、まず、右脳的左脳的っていうのをちょっとよく聞く話なんで知ってる人多いと思うんですけど、右脳的でこれじゃあなんで左に書いてんだよって思ったと思わなかったですか？
それちょっと今言われて気づきました
これ右脳左脳っていうじゃないですか、
はい、言いますね、
なんで僕こう右に書こうと思ったんですけど、
うん、
右脳左脳っていう時に普通文章って左から右に流れるから絶対左に入れたいんですよ、ね、うん、これだけで僕1時間悩んでますよどっちでしょうまあまあ左に置いてあるっていう話なんですけど、はい、で右脳的なものっていうのは、まあ、見て分かるとか視覚的体感的とか、まあ、感覚的なもの、うん、で対して左脳的なものっていうのが読んで理解するっていう、その理解が入る、で論理的だったり言語的だったりすると、でなんか脳の違う部分で処理されてるらしいんですけど、うん、もう僕そういうのよく分かんないんですけど、うん、その昔の爬虫類時代から使っていた脳の機能と対して人間になって大脳新皮質がどうのこうみたいな、うん、なんかそういう違いがあるらしいんですけどね、うん、で右脳的なものっていうのはとにかく生き残るためにその使ってきた部分で、うん、もうとにかく早い、でもビジュアルとかってめちゃめちゃ情報多いのに、もう見た瞬間ボーンと理解できたりとか、うん、そういうもう情報を即座にもう反射的に理解できる、理解して反応できるぐらいのそういう機能をしている、
ライオンだ危ねえみたいな、
そうそう、でライオンが来た、このライオンの体重はそのライオンで250キロ、対して私の70キロの体重でこのライオンと対するにうわもう間に合わない
です、サノを使っても間に合
わない、うん、でなんかもう本当ポーンと入ってきて処理できるものっていうのが、はい、この右脳的なもの、
なるほど、
で対してじっくり読んで理解するっていうところが左脳的なんです、はい、でよくなんかカッとなって、うん、怒る時とかブチ切れる時っていうのはその右脳のこっちが優勢な状態になって、うん、その理性が飛んでしまう状態、
ああそれを理性って言うんですね、
左脳の方が理性、ね、理性と情動みたいな感じで、これをちゃんとその自分 の、 その理性を聞かせてその動物的な部分をちゃんとコントロールしてるかどうかがなんか結構その今その現代にうまくいくコツみたいな感じらしいんです、
う
ん、
あ、これを書く、これがもうまさにコピーを書くときのコツ
で、あ、でそれこれ知っておく必要があるんですよ、
あ、そうですね、
もう僕らが物を書いたときに、うん、それが見た瞬間にポンと飛び込んできて、うん、右脳的に理解できるものであるのか、
うん、
でまたはそういうものを意図して書くか、
うんうん、
で例えばその見た瞬間に理解できるものとか見慣れたシンボルとかっていう、
うん、
例えばこの右脳的って多分分かると思うんですよね、なんかこれ見た瞬間に右脳的ってポンと入るじゃないですか、まあ、あんまビジュアルではないけど、うん、例えばこれをこの時点で多分ボーンと入ってこないと思うんですよ、
ね、ああ明らかにするとですね、
うん、で漢字ってその、はい、なんかグラフィックなんですよ、シンボルなんですよ、
うんうん、
でボーンと入ってくる力なんですよ漢字って、なんか使いすぎると逆効果、
うん、
で対して左脳っていうのはこの右脳的っていうその信号というかこのビジュアルシンボルがボーンと来るのに対してこれは読んで理解するものなんですよ、このつながりを、
うんう
ん、なのでこの2つが右脳的左脳的ってものが違うっていう、こうまずちょっと頭に入れておきましょう、うん、で例なんですけど、 まあちょっともうちょっと詳しく言うと、見てもう視覚的体感的に分かる言葉、
うん、
に対してこっちは読んで理解するでしょ、うん、で例なんですけど、例えば何々みたいに軽いっていうのは、うん、例えばそうだな、なんか軽いものってなんかないですか、
ね、
羽そう
羽毛と
羽毛みたいにっていうと、うん、あこれ軽いんだ、例えばなんかダウンジャケットとかが、うんうん、なんとかみたいっていう、うんうん、ですげえ軽いんだなってなる。でそれを何グラム、わずか何グラムって言われたら、うん、全然ピンとこないくないですか、
何グラムは来ないですね。
ね、
うん、まあ物によるんだろうけどね。
そ
う、
そのわずか何グラムっていうのが、うん、慣れてれば分かる。
比較対象があれば。
そうそうそう。で、ね、大抵の人にはなんかないことが多くて、まあ例えばちょっとカットするかもしれない例えなんですけど、うん、これがわずか、あやめとこうかな。何が分かりますか。
なってるの分かります
かね。じゃあやめときます。そう、あの何々みたいにっていう、ここであのその視覚的なとかもう体感的なのを入れてあげるだけで、それがポンと入ってくるんですね、うん、
なるほど。
かたやわずか何グラムっていうのはその、うん、考えないといけなくて、あと比較対象を探す、うん、もう体感的と言えるぐらいそれに慣れ親しんでる人だったら、
例えばこの水でいったら 500ml じゃないですか、
はいはいはい、
なんかそういうことですよ、これ分かってればいい。
そう、500なら分かってて、はい、でこれの例えば25% 増量って言われたら、うん、まあ、まだなんとなく分かるんですけど、これがあるからね、はい、これなんか
あります、
ちょっと大きくな
った、
うん、のやつがその前提があればいいんですけど、基本ピンとこないんですよね、この数字の、なんだろう、デジタル的な情報、
うん、
論理言語みたい
な、
でこれの違いを分かっておく必要があります、はい、で最初に言ったようにキャッチで掴んで根拠で納得させる、
うん、え、じゃあこれちょっと分かんないですけど、右脳的なこうキャッチを使った方が掴みはいいってことですか。
それ、ね、基本的に早い
早い
早い。
あ、なるほど。
なんでかっていうとポンと分かる。
あ、
でそのそれをもっと強くするために、墨付き括弧っていうのを使ったり、あれどっかちょっと、あ、そう、墨付き括弧を使うのもポンと入ってくるんですよ。
なるほど。
もういかに目が止まってポンと入ってきて、うんうん、でしかもそれが自分にとって大事なベネフィットである、
うんうん、
でポンと入ってくるんだけど、それが実際本当なのかっていう、そのポンと入ってくるのはその動物的な、
うんうん、
なんか扁桃体だって、うんうん、まあ、そういう部分で処理してる、うおーっていう、そのうおうおうおっていうそういう感じの部分が反応してる、
いやゴリラか、
そうでうおうおうって言ってるところに、うおうって言ってるところに、ここでいやいやちょっと待って、これは本当にどうなのか、どうなんないっていう、その理性を持ってる自分がここで登場してくるわけです。
なるほど。
で、あのこれちょっと分けて考えておく必要があるっていうのを、まずちょっとキャッチと説明っていうのを分けておく。
はい。
で、さっきもちょっと出たんですけど、これ視覚でキャッチする小技、
うん、
でこれもう墨付き紙ですかとか、あと最近これちょっとですね、あの絵文字を使うっていうの
は、お、これちょっとなんか面
白そう。これはもう本当みんなが真似しだしたら一瞬で、あ、みんなこれ見たんだな
これ物販の人なんで
こういう UTF-8 の文字コードでその絵文字っていうのが商品ページで実は使えるんです、
ね、すごい、もうなんかあれですね、スマホでよく使ってるような、そうそうそう、インスタグラマーとかね使ってそうな、
そう、これうまく使えばめちゃめちゃ目立たせることができる。
これはめちゃ、え、これできるんですか、アマゾン。
できます、できます。僕もこれ実験して、
これは見たことないですね、あんまり。
これ自分のページの、うんうん、あのなんか多分みんな持ってるかな、実験用のページとか持ってると思うんですよ、うんうん、で僕実験用のページでもうこういうのいろいろ使ったり、うん、でタイトルにも入るんですけど、うんうん、タイトルはダメなんですよね、規約的に。でもタイトルでもし使えた日にはみんな使うようになって、それこそさっき萩原さんが言ってたような、うん、みんな同じことやりますけど、逆の方が目立つ、
ね、
でこの辺はちょっと注意が必要なんですけど、
面白い。
これ
じゃあもう今だけど、もしかしたらすごい効果ある
です、ね、今はみんなすっごい使ってない、
使ってない。
でこれは本当つい最近、うん、あの島野さんとかとお話ししてて、はあ、あのちょっとこういうの教えてもらったんですけど、お、これ使えんじゃん、
これはまさに最新情報ですね。
割と日本では本当ごく少数、
少数
で、その3日後ぐらいに、うん、僕あのアメリカのメルマガいっぱい撮ってるんですけど、はい、あの絵文字を使ってコンバージョンレートを上げようってメルマガが来た、
来ました、
おお、アメリカでも今なんだ、はい、みたいな。
なるほど。
なんかね、みんな似たようなことやってんだなって思いました、
ね、
そうなんです。この絵文字とかも割と面白くて、あのこういう目立たせる、
面白い。
今あれですね、これスライドショーになったら時代が変わったな。で、うん、既存文字は 表示する環境でちょっと見栄えが変わるので、うん、この辺ちょっと注意が必要です、はい、で今ちょっとプレゼンテーションにすると見栄えがちょっと変わるんです
よ。あ、本当だ、変わった。
でこれあのブラウザだったりそのスマホだったりあとスマホのなんか Android、iPhone も変わったりするので、うん、この辺はちょっといろいろ見ておく必要かなと思いますね、うんうん、で、まあ、今ちょっとキャッチとコン説明っていうのがちょっと違うっていう、はい、でまあ右脳左脳っていうその情報を早くポンともう動物的に理解する視覚体感で、うん、もうっていうのやつとあと それはあこれは何なんだろうっていうその理性で考え
る
がまず違うよっていう区別をちょっとまず持ってお
く、はい。
でここにまたベネフィットとスペック次に出てくるんですけど、うん、あのここもちょっと理解しておくところです、うん、でベネフィットっていうのは最初に言ったように利益、自分が直接どんないいことがあって、うん、そのためにお金払ってるんだよ。例えばこの水を飲んですげえ体が水を吸収して潤うから飲んでるわけで、うん、そのこの水を飲んでこの何だろうなこのペットボトルを手に入れるために金払ってるんじゃない、
うんうん、
ことじゃないですか。
そうですね。
何のために最終お金払ってるのかっていう部分がベネフィット、
うんうん、
であと対してスペックっていうのはこれ自体の話、
うん、
そのこれはどういう水でどういう成分がなんかタンパク質がどうのこうのでマグネシウムがなんとかかんと、
うんうん、
そのスペックです。でこれちょっと分かりやすくもうちょっと言うと、はい、ベネフィットちょっと僕パパパッと適当に書いたコピーなんですけど、うん、こんな音が鳴っていたんだ、今まで鳴っていなかった音が聞こえる、
うん、
なんかすげえ音良さそうじゃないですか、
うんうんうん、
で対して下の方がハイレゾ対応 20Hz から4万 Hz までの再生度、
うんうん、
これでも完全スペックなんですよ。
なるほど。
でこのちょっとした違いがあります、うん、でちょっとここ余談で割と混同されやすいところなんですけど説明するんですけど、うん、なんかベネフィット右脳的スペック左脳的では必ずしもないのでちょっとここをごっちゃにし
ない
んです
けど、なんかさっきの例を見たらなんかそんな感じが
しますよね。見えちゃうと思うんです
よ。見えました見えました。
でこれちょっと切り口の違いで、ベネフィットとスペックっていうのはその商品の特徴をそれがもたらす体験とそのもののありようっていうその見方で見た場合の区別、
うん、
で右脳左脳っていうのはその情報を解釈するそのチャンネルその使い方で見た区別なんです。だから例えば、うん、この人によっては左脳的なで解釈する情報が自分にとってはベネフィットだっていう人もいるんですよ、
うんうん、
例えばこの4万ヘルツっていう人にとってはすげーってなるじゃないですか、
うん
うん、だからそういう、まあ、ちょっとこれは違う2つの切り口なんですよ、その商品を見るとき。で切り口っていう表現も結構誤解を招くから僕なんて言ったらいいのかなと思ったんですけど、うん、まあ、あえて横文字を使うとなんかパースペクティブとかポイントビューって、まあ、物の見方、うん、どっから見るかっていう、
うん、
まあ、切るっていう言い方も似たようなんですけど、うん、そのどういうところからその物事を捉えるか
見る感じ、
うん、で、ちょっとここから、さらにちょっと具体的なお話をちょっとしていこうかと思います、はい、リズムを意識しましょうと。でこれ音楽的にその文字がスーッと入ってくる。で最初のキャッチは目からボーンと入れてもいいものなんですけど、うん、その後ずっと読むためには、
うん、
これこのスライドをちょっと花山さんに今もう言葉を使わずにちょっと読んでほしい、解釈理解してほしいんですよ。
え、言葉を使う、
言葉頭の中で言葉を使わず音を一切出さずに、多分無理だと思うんですよ、
うん、
なんかその喋んなくてもなんかリズムを意識音楽的にスーッと入れるってなんか読んでる時言ってるじゃないですか頭の中で、
うんうん、
でその流れがどんだけスムースかっていうのは結構大事で、
うん、
でそのスーッと流れるっていうのをまずちょっと意識しないと読みやすい文章にならない、
うん、
でこれリズムのいい文章ってじゃあ何よって思うかもしれないんですけど、うんうん、例えば、思いっきりちょっと分かりやすく変なのを書くんですけど、こんな書く必要ないですけど、視覚的にもすんなり入る見た目にも、
うん、
でリズム悪くないですか。
ないです
その音を読むときになんかドドドなんかスーッといかない、なんか詰まるやつって読んで痛くなくなっちゃうんですよ、ね、うんうんうん、なんで視覚的にもすんなり入るようにっていうのと、うん、視覚的にもすんなり入る見た目にも、
うん、
ってなんか変じゃないです
か。なんか同じのことがなんか繰り返されて
る。なんかそのリズムが悪い文章って途中で読みたくなくないですよね。
はい、
であと、あ、これさっき違うスライド言ってた。じゃあそれどうやったら分かるかって言ったら、もうすごい簡単な話で、読めばいいんですよね。で読んでスーッと流れるかっていう。でこのもっとこれのリズムに対して言うと、その書き物全体の中でのなんかパターンとかリピートっていうのが結構大事 で、
うん、
でその例えば僕さっき の、 あの余談のパワーポイントのスライドでこれ全部同じ形式で喋ってるんですよ、
うん、
タイトル、質問、メカニズム、原則、テクニック、
うん、
でこれも全部同じ順番で来ると、うんうん、なんかリズムが生まれてくると思います。
わかります、それはわかります。
次も質問来たら、うん、あ、なんか来るんだって、うん、もう身構えられるじゃないですか、うん、だからなんかスーッといく、
うん、
で文章全体の中でもなんかそういう大きな流れっていうのを意識して書いておく必要があって、でそれ書き物の中でどうやってやろうかっていうと、うん、あの型だったり、例えばさっきのこれだと、
うん、
墨付き括弧ベネフィット、ちょっとした内容情報、
うん、
で次墨付き括弧ちょっとした内容内容、
うんうんうん、
だったらあのひじピザみたいな感じのなんかもうリズムができちゃうんですよ。でここに来るのはもう墨付き括弧の時点でなんかもう自分にとっていいことが書いてあるっていうものの準備ができるっていう、なんでその全体を通してのリズムっていうのを意識するっていうのと、この型とか、あと文字数とか韻とかもうラップみたいな話なんですけど、だそういうのも意識しておくとなんかすごい音楽的になんかリズムがいい文章になると、
うん、
よ、俺の商品ページとかそういう感じ綺麗じゃん
家でそれやってるんです
か。それやってないですけど、でも絶対自分の商品ページ書いたらもうすっごい読むんですよ、ね、何度も何度も、でプラスこれ見た目も大事なんですよ、うん、あの視覚的にすんなり入るように、でなんでこれ大事かっていうと、右脳的なポンって速いからなんですね、うん、だから並びが美しい文章も書かなきゃいけなくて、うん、あのプラスあの区切りもちょっと意識したりするんですね。で例えばちょっとこの今こいつで見えなくなってる、この黒いのだって消すんだ、このねパワーポイントじゃない、 Google が邪魔してきた、これでいいよ、
うん、
例えば見た目にもなんかリズムがある文章って、
はい、
これランキング1位のダイニング商品に最新モデル登場、
うん、
でこっちこれもほとんど読めないと思うんですよね、下のやつ
これぐらいですね。
でこれあの見た目に、まあ、見えないですよこの文章自体、
うん、
でこっちで見えるじゃないですか、
うん、
でカタカナが入っててここまで一区切り で、ね、こういうのがもう区切りが見えるじゃないですか、
うん、
スペース入れてなくても、
うん、
でこういう見える文章を書くっていうのがすごく大事で、
うん、
これ本当邪魔だな、この黒いの消したい、あ、消えた、何にもしないで誰が消してくれたのそうなんです、あのこの目に見える文章っていうのが大事で、であの具体的に何に気をつけるかっていうと、調整するかっていうと、カタカナ、ひらがなとかそのなんか文字の種類とか、あと全角半角もなんか流れが良ければ、うん、あえて全角にするとか、なんかそういうことやったりとか、その辺のちょっとしたこだわりでなんか見た目に見える文章、
うん、
であえて引っかかるように作るっていうのもあると思うんですけど、うん、なんか最初からそこまで気にしなくていいのかなっていう気がします、うん、であとまあここリズムの話ですね、
うん、
で、次これまた別のお話だけど非常に大事で、あのシンプルにもう極限まで削った方がいいです、
うん、
でもう手に用派とかもう全部こだわりを一応持って、うん、もう一文字単位で徹底的にこだわるってい
う、うん、
でこの最後にこういう調整をするんですけど、うん、あのどうしても最初にブワーッとなんかいっぱい作る方が簡単なんですよね、うん、でなんていうかな、その彫刻を切り出していくみたいなイメージなんですかね、うん、きっと。なんでその自分の持ってる商品のいろんな良さを、まあもちろんベネフィットとかお客さんの立場から何が刺さるかっていうのをブワーって書くんですけど、
うん、
大抵書きすぎてるんですよね、自分ってその思い入れが結構あるから、うん、なんでそれ最後の方でもブワーって極限まで削ぎ落として無駄のないのにしていく、
逆に言うと最初はもうガーって書いちゃうことも一つの、なんていうんですかね、うん、まあ、うん、まあ、もうこういうことを注意しながらなんでしょうけど、
あ、書いちゃった
場合は書いちゃう、うん、ガーッと
書いちゃった
、あ、でそっから結構削る作業
なんですね、うん、であのAmazon の商品ページ の, あの 箇条書きのところ例えば説明文なんですけど、うん、そんなにないんですよねスペースが、うん、であそこにブワーって入れちゃうとそれはそれでなんか見た目にあんまり美しくない、うん、なんか読みたくなくなるなんか字の多さになっちゃったりして、うん、なんでそれもあるから削るんですけど、どのぐらいまでかな、これ本当ケースバイケースなんですけどね、うん、そのページのいろんな具合によって、
うん、
ただほとんどの場合で削らないでいいってことはないような気がしますね、うん、なんか削ぎ落としていくみたいな。でこれは本当最後の方に調整をするみたいなところが大事で、なんでもう、まあ、全体の設計をちゃんとできてれば、まあ、大丈夫なんですけど、もう何度も出てくる木を見て森を見ずならないようにしようというところですね。で、ここからちょっとのコツ編です、実際に書くときなんですけど、ちょっとあのイメージをしながら書くためにこういう質問を自分の中の頭の中でしていきたいなというところです、まず、これを使う人がどういったシーンでこれを使うのか、商品ですね。で、商品の売りとなる性能が発揮されてそのベネフィットが発生するのはどんな場面か、
うん、
で、これ一番早いのは自分でやってみることで、うん、自分がユーザーの気持ちに直なれたらめちゃめちゃ想像しやすいじゃないですか、
うん、
だから好きなものをやれみたいな話ってこれが手っ取り早いというか本当に気持ちが理解できるっていうのが結構一つ優位なところとしてはあるのかなと、うん、でそれが自分ができなければ、例えばあの僕が女性ものの水着を、
はい、
なんかユーザーになってたら結構ビビるじゃないですか。
いやもうあんまりビビるじゃない。あ、AJ やったんだ。
あ、やった、そっち行ったから
、ね、まあ冗談ですけど、まあ、まあ、まあ一般的にはね、
こういうのなんかビキニとか着てたら
そうですね、一般的にはね、ちょっとね
このフリルがちょっとあれなのよねみたいな、慣れたらいいんですけど、
まあ、まあ気持ちにはなれないですよね、
そこまで本当には
ね、本当にはね、
なんか慣れないから。でそうすると、じゃ あのそれを使う人を想像しましょうってなるんですよね。で、あのじゃあそれを使う人ってどういう人なのかっていうなんか肉付けをしていって、ちょっとあたかも一つの人格みたいな感じっていうのが俗に言うプレソナって聞いたことだと思う、はい、あの島野さん
の話だと思
うんですけど、そのユーザーの気持ちで、その彼ら彼女たちがどういう体験をして、でなんでこれを買ってて、どういうふうに使ってるかっていうのを想像するために、こういうなんだ、なんか生活、なんかプロファイルって言うんですかね、
うんうん、
生活スタイルとか年齢層だったりなんとか、はい、でそのね16歳の男の子と42歳の男性だったら全然違うじゃないですか、
う
んうん、気にする部分が。
そうですね。
でそれ40歳ぐらいの男の人がターゲットなんだったら、例えば極端な話、もう青山さんだったらっていう、もし僕がこの商品のターゲット層として想定したとこにドンピシャの人間なんだったら僕がペルソナなんですよね、
うん、
で、あの人だったらどうするかなって考えられるとめちゃめちゃ簡単じゃないですか、
うん、
その目黒区に在住の40代の男性で年収がこのぐらいあるっていう情報で、うん、まあ、プロファイリング作ってペルソナ化しても、
うん、
でみたいな、
うんうん、
でその後かやることってどの人かなみたいな、うん、あ、田中さんが近いから彼だったらとか、うん、
なるほど、
その一番想像しやすい、めちゃめちゃ楽なのが、一番目はもちろん自分がユーザーなんですけど、うん、そうじゃない場合はそのあの人だったらっていう、もうもろ本当にもうペルソナもうい
る人
レベルで想像できるとめちゃめちゃ楽なんです、
うん、なるほど。
で、まあ、それができなければ、まあ、そういう相対というか、まあ、いない人だけど、まあ、仮にその仮の人格を与えているみたいな、
うん、
なんそういうことになるんですけど、まあ、知ってると一番楽ですよ、
うんうん、
で、まあ、そういうイメージをしながらなんかそのベネフィットが発生する場面とかっていうのを使って、
うんうん、
でこの辺をちょっと質問だからクエスチョンマークあった方がいいですけどね。僕もこれとか荒い、そうなんですか、あの自分の中にこの質問をちょっと持っておくっていう、
うんうん、
これが結構なんかコツ。
なるほど、うん、
で次、あの書くときじゃなくて、あの遂行するときの、まあ、ポイントのまとめなんですけども、まずあのベネフィットっていうのがちゃんと歌われていて、でその何がいいのかっていうのがちゃんとポーンと入ってくるような書き物になっているか、うん、でスペック、その納得させるための情報として、そのベネフィットがあることを読み手として納得できるか、要はこれは命の水です、
うん、
あの寿命200歳を達成するみたいな、ボーンと来ても、
うん、
本当かって、
うん、
でも死ぬだろうみたいな、200は無理だろうみたいな、でもそれが なんか NASA のなんとか教授によって何年間の開発研究開発の結果どうのこうのってなったら、あ、もしかしたら
それこそゴリラで実験をして、
そうそうそう、
このゴリラが
今200歳
来てる
なってゴリラの写真とかを買ったら、もしかしてこれ200歳生きられるかもしれないってなんか納得できるような情報が、で500万とかをこれくださいってなるかもしれないです。でちゃんとそのスペックな、このベネヒットが大風呂敷掲げてるだけじゃない情報として、その論理的に 理性の部分を納得させる情報もちゃんとあるよっていう、その根拠みたいなものがあって大げさに聞こえないかっていう、そのこれが大体3-7ぐらいで混じってるとっていう、まあ仮のまあゴールを僕は設定してるんですけど、ですでさっき あのペルソナ設定したターゲットに刺す表現があって、最初のパワーポイントの方でも説明したんですけど、これですね、もう相手の文脈で喋るみたいなベネヒットの方ですね、もうこれ何度も何度もこのことを言ってきたんですけど、まあそれが大事だっていうことです。まあその例えば今回想定した青山さんだったらっていう、その人に刺さる表現かっていうところですね。でもうちょっとポイント、遂行時のポイントまとめ、すごい研ぎ澄まして短くするっていう時に、よくミッシーとかミーシーっていう言い方があって、これなんか英語の頭文字取ったやつなんですけど、簡単に言うと抜け漏れがない様のことを言うんです。で基本これでいいんですけど、ちょっと注意点としては、まあこれだけやっときゃいいっていうものじゃなくて、あえてなんか強調したり意図的に狙ってなんか詰まらせるとか、その2-3回同じことを繰り返すとか、そういうことをやったりっていうのもありだと思うので、まあ、この辺はちょっと何でもかんでも機械的に抜け漏れダブりなくやるっていうものでも別に
いい
ので、
まあ、あることで、まあ、いいこともある
って
こと
ですね、うん、だからあえて 2-3 回登場させて
ると
、あ、そんなすげえのかななるとか、そんなのもあって、はい、でさっきのリズムとか読み物の話なんですけど、ここもうさらっと読める、で視覚的にも音楽的にも、もうさっきの商品ページも、これでライムができるかみたいな、っていうぐらいで、あ、まあ無駄の話で、これは当然どうやってるかっつったら何度か読む、でここも結構大事なんですけど、なんか例えば一晩経ってから読むとか、それをやっておくと結構大事ですね。ちょっと時間を置いて冷静になれると、その理性の部分が復活してくるので、それでちゃんと見れる
よう にな
る。
これ例えばなんかわかんないですけど、ペルソナという話があったと思うんですけど、
はい、
まあ、いわゆるそれが自分の場合は自分で寝かせて読むっていうのは効果的だと思うんですけど、それがまあ例えば第三者のこう、例えば他の人、まさきと田中さんだったら田中さんに読んでもらうとか、そういうのも
やる。ペルソナって、その商品のターゲットとしたい人が何を気にするかっていう、その時に自分が分かんない時あるじゃないですか、女性ものお店、だからその今回はその女性をイメージするんだけど、女性イメージをしたってなかなかできないじゃないですか、でも知ってるあの子だったらできる、で彼女だったらどうやって言うだろうかっていう、その視点に立っていると自分でもある程度想像できるんですよ、まあ、なんでその視点に立ててるかっていうのをまあチェックするっていう感じだと思うんですけど、
あ、なるほどですね、まあ、相手にチェックしてもらうっていう作業までは
そこまで、まあ、できたらいいですけど、ターゲットドンピシャの人がいて、これその場合はもう多分これを書く前にインタビューしようと思うんですよ。
あ、なるほどね。
なんかこういう商品をやるときにそのターゲットとなるような人たちから情報を取るとか、あとはなんかそういう人が書いてるレビュー読みとか、って感じで、ほんとツール、そのお客さんのことを想像しましょうって言われて、それはもっともですと、もうそれは分かる、でどうやってやるの、だって俺お客さんじゃねえし、俺女性じゃねえし、その時にさっき言った、じゃあこのもろそのこのドンピシャってこの人が横にいるなら聞いてみて、一番怪しいだと、横にいなければこの人だったらどうするかなっていうところをやっていくっていう、その道具
なんですね。
ということで、まあちょっと何度か読むっていうのは結構大事、まあ、特に最低でも一晩置いてみたら、あれこれちょっとっていうのは絶対出てくるかなと思います、はい、で、ここまで来て休憩、インターミッション、
インターミッション、
この昔の 4時間ものの映画の2時間目で入るみたいな絵を持ってきたんですけど、ちょっと休憩、
そうですね、休憩5分ぐらいで大丈夫ですか。 トイレ休憩ぐらいでね。じゃあちょっとまあ一部はここまでですけど、どうですか、なんか質問とかは来てないかな。まあ結構ね、
そう、一部は本当に書く上で持っておきたいその区別
前提知識、
前提知識の質問なんですよね。でこういうことを知っておいて、で使ってねっていう話でした。で2部はじゃあお前できんのかよできんのかお前っていうのをじゃちょっとやってみようかな。
どうやってやるのかっていうのを、まあ、実際の例を見ながらやっていただくというところなんで、ちょっとねこの辺りまたリブ相当楽しみなんじゃないかなと思うんですけども、まあ、その前に一回休憩に入りたいと思います。ちょっとは5分ほどですね、休憩入らせていただいて、また5分後に2部でお会いしましょう。それでは、休憩です。ご視聴ありがとうございました。